このポッドキャストはハッシュ思いやり FM でフィードバックなどを募集しておりますので、なんかコメントとか感想とかあれば何でも気軽に書いてもらえるとありがたいです。
はい、ごきげんよう。
ごきげんよう。
ごきげんよう。
ありがとうございます。はい、今日はあのゲストに来ていただいてまして、
はい、
じゃあちょっと簡単に自己紹介いただいてもいいでしょうか。
はい、安井と申します。安井つとむと書いてやっとむっていう名前で普段活動しています。あのやっとむっていう名前は最初に就職した会社の新人の時だったかな、同僚が名前つけてくれて、突然やっとむって言い出して周りは大受けして、私はでも全然ピンとこなかったんですよ。でも周りに定着していくうちに自分もいいかなと思い出して、今はむしろ積極的に名乗ってるっていう、そんな名前です。
なるほど。もうドメインですら、
そうですね、
やっとむ .jp、
はい、やっとむ .jp、ね、
あの
やっとむ .com よりは絶対やっとむ .cojp よりもやっとむ .jp だろうなと思っておりました。ちょっと高いけど
日本人としてのこだわりが、
はい、ていうかやっともってすごい日本語っぽいじゃないですか、
うん、確かに
響きとして。
なんかあの名前 の外国人が発音できるかみたいなところって結構大事じゃないですか。
ああ、ありますね。
やっともはでも大丈夫ですよ
ね。ダメですね。
そうなんですね、うん、
ダメみたいです。やっともっていうこの発音もないし、発音ってあのちっちゃいつ
発音、うんうん、そうですね、小さいつ
もないし、その多分むむっていう優勢音は英語圏で難しいんじゃないかなと思います。
海外の方になんか呼んでもらうときってどうされてます？つとむですか？
つとむが多いですね。あとトムって呼んでって言った見てみたこともあります。
そう、確かにつとむトムいけますね、うん、確かに。僕もあの名字も名前もどっちも発音しづらくて、あの母音が多い、ミノルも横道も猫ちゃんそんそんがないし、三浦さんはでもノブとかだったら、
僕ノブです、
ね、そうですよね、
うん、
いいですよね。そうそうそう、なのでそういうイングリッシュネーム的なのをこうつけないといけないんじゃないかと思って結局つけてないですね。
はい、私も一応名前に名刺にはやっとむって書いてありますけど、まあ読んではもらえない、なかなか。
はい、なるほどなるほど。でそう、やっともさんにあの来ていただいたのはあのきっかけ的にはあの RSGT
うん、
そうですね、はい、でいろいろ話とかをさせていただいてて、うんうん、で僕らがあの思いやり FM っていうのをやってるっていうのをこう話してて、うん、であの会場でもあぜひあの出たいとこう言っていただけて、
はい、
でその後改めてツイッターでもこう言っていただけて、
そうですね、あのお声がかかんないから大丈夫かなと思ってちょっとつぶやいてみました。
すいません、なかなかこのあれなんですよね、こうキューイングが難しくて。
そうですね、まあでもあれであのつぶやいていただいたのを見て、おこれはどうやらいけるようだぞっていう最終
なん
てい
うんですか、うん、確信を得て、本当に出てくださりそうだっていうのがね、ありますよね。ありがとうございます。
いいえ、こちらこそ、はい、ありがとうございます。
で今日はやっぱりいろいろと聞きたい、伺いたいことがあって、まあ、最近でいくとトムさんあの心理的安全性ゲームっていうのをこう、うん、はい、作られて出されてると思うんですけど、はい、まあ、その辺をちょっとお伺いしたいなと思って、はい、僕ら両方買いましたよね。
買いました、
ありがとうございます。
会社でもやってましたよね、皆さんも、うん、私も会社でちょっとやチームのメンバーとやったりしましたね、うん、
はい。
で私あの、まあ、ゲームはちょっと内容をここで紹介すると逆に分かりづらい可能性があるので、後でリンクをショーノートにリンクを貼っておくので、まあ、見ていただいてなんとなく知ってる前提でお話しいただくのがいいかなと思ってるんですけど、
う
ん、
ね、
あのああいうゲームを、
はい、
その作るこうゼロからこう作るっていうのってすごいなって思うんですね、うん、
はい、
でやっぱアジャイルコーチとかやってるとそういう引き出しが多ければ多いほどいいですし、うんうん、それが独自なものだったらなおさらいいと思うので、なんかそのあたりをちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、そもそもこう最初にあの心理的安全性をテーマにしてゲームを作ろうと思った、はい、その経緯とか背景ってあるんですか？
はいはい、まずそれはちょっと特殊なんですけれど、いくつか作ったゲームの中で心理的安全性ゲームは唯一頼まれて作ったゲームなんです。
あ、そうなんですか。
はい、あの今お手伝いしているクリエーションラインっていう秋葉原にある会社の、社長の安田さんから、やっともさん心理的安全性について会社のみんなで勉強したいんだけど、そういうゲームって知りませんかって聞かれたんですね。まあ私がゲームとか作ったりやったりしてるということはご存知だったので知ってるかなと思って聞いてくれたと思うんですけど、で探してみたんですけど見つからなくて、でゲームを探す調べるのと同時に心理的安全性についてもちょっと読んだりしてみたら、あこれなんかゲームにできそうだなって思ったんですよ、
うんうんうん、
で作ってみたっていうのがざっくりした経緯というか作ったきっかけになります。
うん、なるほどです。じゃあ最初のテーマは意外にこう自分からというよりは他の人からのこうニーズがあってっていうところだったんですね、
はい、
ちなみにそんで多分ゲーム化していくっていう流れがあると思うんですけど、なんか、まあ、これまでも多分何個かこうゲームを作ってらっしゃると思うんですけど、はい、なんかこうなんてプロセスのテンプレートというか、があったりするんですか、その
いいんですか、
形式の引き出し
消えちゃうんです
か、カードにそもそもカードなのかとか、うんうんうん、そういうどういうふうにこう着想されるのかと、
あのテンプレがあるかっていうとそれはないんですね。自分の中にも決まったプロセスがあるかっていうとあんまりないような気はします、うん、ただ、そういう意味で言うとさっきおっしゃったようにゲームを一から作るってすごく難しいんですよ、うん、でじゃあどういうことかっていうと多分一から作ってなくて、うんうんうん、新しいゲームを作るって言っても今までにやったことのある見たことのあるいろんなゲームをこう自分なりにアレンジしたり、うん、本案したり、ここのルール面白いから面白いし使えそうだから使ってみようって言って拾ったりして、うん、なんかこう組み合わせていくっていうイメージが自分の中では強いです、
うん、その、はい、ゲームっていうのは一般的なゲームとかアジャイル の、 そのエクササイズとかに組まれるような
ものですか、まず元々それこそ小学生の頃からゲーム自体が好きで、うん、家族でトランプやるとかマージャンやるとか、うん、と昔だからスゴロクやるとか、うん、そういうのはやってましたし、うん、であとすごく影響が大きいのは中学高校ぐらいにいわゆるテーブルトーク RPG っていうやつ、うん、
あなるほど、
ダンジョンズ&ドラゴンズとかトンネルズ&トロールズとか、はいはいはい、ローズトゥローズとかそういうゲームを、まあ、学校とかでやってたっていうのがすごく大きいと思います。
うん、あじゃあゲームのバックグラウンドがあるんですね。
そうですね、
カードゲームの、
はい、で心理的安全性ゲームについて考えると心理的安全性っていう言葉自体がそれっていうのは対人関係のリスクを取っても安全であるという状況であるとか、あの何か間違ったことを言ってもそのことについて個人攻撃はされないっていう、それは要はコミュニケーションに関して、得られる状況であると、
うん、
っていうことはまさにこれがさっきのロールプレイング、うん、RPGその役割を演じるとかいろんな状況での対応をその場で考えてなんか口で表現する行動で表現するっていう形のゲームとうまくはまった感じが自分の中ではあります。
なるほど。
こういう状況になった時にどんな反応をすればすごくゲーム的に言うと例えば場の緊張度が3上がったが、うん、相手との有効度は2下がったとか、
うんうんうん
うん、相手との有効度は2度下がったけど、まあ、横で見てる B さんは、のなんだろう信頼度が3上がったとかそんな感じでパラメータ化もできるなとか思ったり、うんうん、
なるほどなるほど、う
ん、そんなことを考えながらでもこれ単純にロールプレイングしてなんか演じてみて発言をしてみてでその発言がどういうふうにその場に影響を与えるかってそれ自体がもう学びになるんじゃないかなって思って、うん、あじゃあそういうふうにやってみようと。
なるほどなるほど、うん、じゃあそのやっぱりこう対その勝ち負けはないゲームだったんですよね、
はいはい、
で対話やっぱり対話の内容がどうだったかってこう重要になるゲームだと思うんですけどそれはその後から出てきたんですかね。
対話の内容っていうのはこれはまた、私が前に作ったゲームから引っ張ってきてるのって言ったらいいのかな、あるいは私が好きなパターンって言ったらいいのかもしれないんですけど、うん、チームでみんなでいるところに何か問題が起きる、
うん、
でその問題に対して誰かが何とかして解決するっていう、なんて言ったらいいんだろう、そういう構造のゲームを以前に作っていて、それは看板ゲームっていうんですけど、
はいはいはい、
看板ゲームっていうのは、タスク看板ですね、タスク看板をこう並べていって、うん、でそれをみんなが各自に作業をしながら例えば10ポイント分の仕事がありますと、うん、10ポイント分の仕事を終わらせるのにサイコロを2個振って合計10が出たら終わるとか、
うんうん、
あるいはこう振っていってそれが積み重なって合計10になったら完了するとか、
うんうん、
そういう感じでゲームを進めていくんですけど、うん、やっぱカードを引くんですよ、
うん、
カードを引いたのがプログレムカードっていうのがあってそれが起きると何とかして解決しないと仕事が進まないと、
うんうんうん、
でそれを解決するのはまた別にソリューションカードっていうのがあって、
うん、
でそれを使って何とか解決する、うん、で問題を出した人とその解決を引いた人は別の人でいいんです、
うんうん、
でそっちの看板ゲームっていうのはそこが大事なポイントで普段一人で仕事してますとチームって言ってもそれぞれもう作業分担が決まっていて、うん、自分の作業はこれだから他の人が困ってても俺はこっちじゃなきゃいけないしってなりがちなところを、うん、いやいや問題は共有のものだしそれは誰が解決したってチーム全体が全て前進するよねっていうのを、うん、まあ、体験するゲームとして、うん、そのプロブレムに対するソリューションっていうのがありました、
うん、看板のスウォーミングみたいな
そうです、そうです。うん、で、そのアイデアを、まあ、借りてきて、心理的安全性ゲームでも誰かが問題を引いてしまうと。でそれに対して今回はみんながあれこれ言って、で最終的に状況は良くなったのか悪くなったのか。で、これもみんなで感じてみましょうと。そういう構造のゲームになっていきました。
なるほど、なるほど。ちなみにその、作るプロセスって、こう、とりあえず一回作ってみて、素振りをするっていうのをひたすら繰り返すんですか、それとも結構机上で設計するんですか。
はい、頭の中でもせっせと考えはしますけど、どうせすぐ分かんなくなっちゃうんで、これいけるなって思うところまではまずやりますけど、すぐに誰かに試してもらいます。その時はもちろんそのクリエーションラインの人が、一発目はどうしたのかな、一発目は多分少人数でやってもらったと思います。4人1グループだけで、で、あ、これいけるな、面白いなって感じになって、また多少フィードバック入れもらって直したりもして、で今度はクリエーションラインさんに、ウィークリー朝会っていうのがあるんですけど、基本毎週月曜日に全社員が集まってなんかやるっていうその場所を借りして、やってみました。なんで10グループとかに分かれてやってもらって、それは結構やっぱり評判も良かったので、これはいけるぞということで、そこからこう印刷に回したり。
なるほど、なるほど。
はい。
いや、これあれですよね、量産に入るわけですから、
そうですね、
どこでフィックスするかっていうのは、なかなか覚悟がいりますよね。じゃあ、2イテレーションのフィードバックで、こう。
もうちょっと細かいところ、他の人にもやってもらったりしてて、4、5回はやってたと思います。
なるほど、なるほど。
で実際量産してからもちょっと直したりしてますし、
あ、やっぱりそうなんですね、はい、そう、これはこうアップデートされていくのかなとか、あと発言の白いカードが欲しいなと、書けるカード、
そう、だから拡張パックを心待ちにしてます
拡張パックでいい、確かにな
るほど
確かに追加分元を買ってもらって、
で非常にやらかしてしまったのが、そのちょっとずつ直していきたいじゃないですか。
そうですね。
でちょっとずつ作っていく中で、私は自身のイラストレーターいられ、
はい、
の、もう使ったことなかったんで、ほとんど。
はい、
それも本読んで勉強しながらやり出したんですよ。
ご自身だった
んです
ね。
なんで、初めて自分で作った作品があのカードなんですね。
はいはい、
で、初心者がやりがちなやつなんですけど、文字をアウトライン化して保存してしまったので、もう基本的に編集ができなくなってしまっているという。
あ、なるほど。こう、はい、システムの技術的負債が。
そうそう。やらかしてしまった。
なるほど。インクリメンタルリリースするための基盤が整ってない状態になっちゃったんですね。
はい。やらかしてしまったのがあるので、あのデザインをそのまま、微調整していくのは難しそうなので、次のバージョンは、まあ、文字を抜くだけだったらできるかもしれないですね。でも次のバージョンはちょっと作り直しになると思います。
ああ、なるほど。システム刷新プロジェクトが、そうですね。基盤刷新プロジェクトが走るわけですね。なるほど、なるほど。
まあ、そういう意味で、だから全部、その、アイデアを、最初のアイデアをもらうところから、試しにやってみるところも回してきたし、それを作る、制作に回すっていうところもかなり独力でやったので、最初はデザインを作ったものを手元のプリンターで出したりして、
はいはい、
で、それを今度印刷所にやって、お願いしてっていう。印刷所も最初は100個だけ作ってみて、いや、最初50個だけな。まあ、最低限のロットで作ってみて、いけるかなと思ったらもうちょっと数増やしてっていう。
結構短い期間、その、Facebook か何かで心理的安全性に関するゲーム知りませんかみたいな投稿されてから、
はい、
できるまでの期間はかなり短かったように思うんですけど、どれぐらいでしたか。
最初に話を受けたのが多分4月5月ぐらいだと思います。で、印刷版で出したのは、XP 祭りで出したのが9月だから、半年とかですかね。
そうなんですね。そう、ああいう完成版がこう、その半年出てくるっていうの
が、
すごいですね。
ちなみに、印刷については多分、先人のオタクの皆さんが、同人の作品をいろいろ作ってきてくれたおかげで、そういう市場が立ち上がっていて、こちらは今利用させてもらってるんだなって感じてます。
確かに。すごい口コミとかいっぱいありそうですよね。このカード会社がいいって、ありそうですね。
確かに、ノウハウの宝庫ですね。
はい。
あれですよね、今は、ウェブで買えるようになりそう。
今、ピクシブさんがやってるブースっていうサービスを、利用させてもらって、同人、いわゆる同人の作品の通販サービスなんですけど、ブースがのを選んだのは、ブースを選んだのは倉庫サービスがあって、倉庫に送りつけると、そこで 在庫してくれて、はい、で発注注文があったらそこから発注してくれる。なのでこっちが今までは何人か通販対応してて、あのメールもらって、住所を封筒に変えて、で郵便局持ってっていくらとかやってたんですけど、
結構め
んど
くさいですよね。
はい、手間かかるので、まあやってみた上で、あこれは手間かかるから無理だなって思ってお願いすることにしました。
なるほどなるほど。はい、そうなんですね。あちょっとごめんなさい戻る感じですけど、あの心理的安全性ゲームをこう私もやってあのやってて、
ありがとうございます。
はい、あの会社でやってみて、あの厳密にはちょっと人数が足りなくて僕はオブザーブをするっていう、こうやってたんですけど、あでもこのゲームやるのにも心理的安全性いるよなとはちょっと思いましたね。
そうですね。
なんか
すごくそういうのこうあると思います。
そうですよね。
あの参加してくれた人もこれ会社でやるの難しいよねっていう人が結構いたり、
そうですね、
やったらどうなるかなとか。
そうですよね。うん、なんかいいイントロがあるんですかね。
はい、
こうなんだろう、あこいつ心理的安全性とやらがないと思ってやがるなってこう思わせないようなイントロの方法がありそうですよね。
今思ってるのはそういうフィードバックもあったので、今のゲームの仕掛けっていうのは。チームでやってください、でチームの普段の役割だから要は素の自分のやってくださいです、うん、で今までだと今までっていうかなワークショップに来てくれるような人たちだとそれで多分うまくいくんです、うん、でもそうじゃない要は普通の人っていうか、うんまあ、ゲームにも慣れてないし別にそんなことやるともやる意味があるともあんまり思ってないような人に向けてやるときは、まあ、ゲームの意義は説明した方がいいですけれども最初は逆にこういうチームのこういう役割の人ですっていう演技じゃないなんて言うんだ役割をアサインしちゃうといいんじゃないかなって思ってます、うん、で仕事から離れた、
うん、
例えばあのお祭りの屋台で、うんお好み焼きを焼いている4人のチームですと、はいはい、で焼いてる人と
る
売ってる人と裏でなんかバタバタしてる人とかいますみたいな状況でやったらどうなるか、
あんまりこう今の仕事とこう重なりすぎずにちょっとずらして楽しんでもらって、
はい、
あとで冷静に振り返ってもらうみたいな、
はい、そうすか飲み会の感じでもいいし文化祭のチームでもいいし、
うん、確かにそれは良さそうですね、
うん、
確かになんか今のロールのままプレイするとちょっとリアルすぎて
そう、
そうですね、うん、あと僕らはあれなんですよそのチームというよりそのなんだろう、
はい、
ロールをつけてやったんですよあえて
うんうん
あなたはこういう立場の、まあ、こういうチーム開発チームがあったとしたらこういう立場の人ですみたいな感じのロール付けをするんですけど、
はい、
ことそのソフトウェア開発とかそういう現場で起こった問題ってなるとやっぱりその元の人が誰なのかによって、
ええ、
あこの人がいてくれると安心するみたいなやつが生まれちゃったりとかしてやっぱりなんか完全に違うものの方がきっとロールはいいんだろうなと思いました、
う
ん
う
ん、
真似し始めちゃう、
そう
ですね、はい、口真似し始めちゃうみたいな怒りやすいですもんね。あなるほど、そういう避け方があるんですね、
はい、
確かにそれは有用そうですね、うん、
ただそれは多分本当にゲームに入っていく最初の一歩で、うん、本当はやっぱり実際のチームとしてのコミュニケーションを見直す、うん、ところがすごく大事なの で、
そうです、ね、
単純にあだ心理的安全性って大事だねって終わっちゃうと多分チームは変わらないんじゃないかなと思ってます、
う
ん
う
ん
そうですよね、ああこれあの時のあの時のあのカードだね母ぐらいの感じになれると、
うん
うん、そうですね、うんうん、終わった後にリアルでであの販売の方法が、
はい、
すごく面白いなと思っていて
面白かったです
あれですよねそのもうあの現物を、まあ、あのフェイス2フェイス前提ですけど現物を渡してしまって、
はい、
でその中開けると、説明書のところに、送金のための手段が書いてあって、
うんうん、
でキャッシュとか選んで、
はい、
そこで送金して、うん後で回収する、
はい、
そのなんというか善意にこう委ねるというか
そうですね
っていう感じですよね、うんう
ん、はいそういうふうにしたきっかけはあって最初にそういう形じゃなくてやったのがXP祭りの時だったんですね9月に、
うんうん、
9月にみんなでやりましたその時参加者が多分30人ぐらいだったと思います30何人かだったと思いますで、その時も売るつもりで持って行ってたんですよなんで終わった後で欲しい人がいたらぜひ買ってください1個2500円ですって言ったら、まあ、10個ぐらい売れるかったらいいなと思ったらほとんどみんな買ってくれて、
うんうんうんうん、
ほとんどみんな買ってくれたのはいいんですけど当然30人だからで30人を次のセッションもあるから一旦部屋片付けてとかやってたらもうすごい大変になっちゃって で、それで、あ、現金のやり取りはこんなにめんどくさいんだなとか、あの、領収書の話とかもあるし、と思ったんですよ。なんで、次からは、現金は基本なしにして、後払いにしようと。で、後払いにするんだったら、まあ、銀行振り込みもいいけど、あ、ちょうどその頃、ペイペイが例の100億円だかなんだかで話題になってたんで、ペイペイと、あとキャッシュっていうのもスマホアプリで便利そうなので、試すことにして、やってみました。で、それやったのが RSGT の時です。
うん。そうですよね。実際、確か速報ベースでどれぐらい払ってくれましたみたいなのも公開されてたと思うんですけど、はいはい、まあ、RSGT から1ヶ月、2ヶ月か、ぐらい経ってますけど、どんな感じなんですか、データ
の。大体9割ですね。大体の人はすぐに数日以内に支払っていただけていて、ここにグラフがあって、ラジオだから見せられないんですけど、多分当時、後が当時、公開できると思うんですけど、
はい、後で、リンク貼っておきます。
お願いされたら、はい。お願いします。山が2個あって、最初の山が RSGT の時の山です。うん、で、1週間とか、あの時は連休だったので、1週間とか遅れてますけど、バーって支払いが増えていって、うん、まあ大体9割ぐらいで落ち着いてきます。うん、で、後の人たちが悪意で払わないとか、盗んだとかっていう、かというと、SGT とかにそういう気持ちの人来ないだろうなと思っていて、ね、うん、どっちかというと、すぐ忘れる人は結構いっぱいそうだなって気がします。まあ、私自身もそうなんですけど。
そうですね。
うん。
もらったもののそれをちょっとカバンの中に入れっぱなしにしてみたいなのもありますよね。
で、あ、そうそう。本当にそうだったのが、大阪でお会いした人が、すいません、SGT の時に買ったんだけど、やっと払いました、忘れてましたって言ってくれたので、そんな感じだと思います。
大阪行ってセッションテーブル見て、あ、やべってなったんでしょうね。やっともその名前見て。うん、
はい。
いや、面白いですね。だからほとんどはもう払って、やっぱり結構数日でもう払ってくれる傾向があって、はい、で、なんかやっぱ個人的に面白いのは、その決済手段の、
はい、
内訳というか。
確かに。
キャッシュが一番多いんですね。
そうですね。スマホアプリのキャッシュっていうのは、これ申し込みっていうのかな、
うん、
作るのが、口座作るのがすごく簡単で、自分のカードが、を登録するだけですぐできちゃう。
そうですね。
はい。で、PayPay は人に聞くところによると、使ってる人は問題ないですと、今まで使ってた。うん、で、初めて、じゃあ PayPay ってやってみますって言った人は、すごくその場で手間取って、うん、結局登録できなかったから、振り込みにしますとか、うん、そういう人が何人かいらっしゃったので、なんか、あ、私もやってないんですけど、めんどくさいんだろうなって思ってます。うん、
ちなみにキャッシュっていうのは、これラジオなんで難しいですけど、K のキャッシュですね。
いや、
現金のキャッシュや。大丈夫か。リテラシーが高いから。リスナーは。
はい。
いや、それはそうなんですよね。意外でしたね。
うん、あとはやっぱり現金じゃなくて、銀行振込が多いですね。うん、はい。手数料を支払っていただいてるのが申し訳ないなって思うんですけど、あ、でも、今、住信 SBI ネット銀行を使ってるんですけど、振り込みの口数が多いと、はい、自動的に、なんだ、こっちの、私が振り込む時の手数料無料の回数がいっぱい増えて、
そうですよね。
使いやすごい嬉しいです。
は
い、
月何回まで、はい、ですよね。いや、これはなかなか
面白いですね。
カバー方法も面白いですし、なんかこのデータも面白いですね。
うん、
これを見て、こう、これに踏み切れる覚悟を持てる人もいそうな気がします。
確かに。
う
ん、
そう
ですね。はい、ラジオなのでダメだったらカットしてほしいんですけど、ペイペイの利用規約をよく読むと、今私、マーチャントではなくて、個人間送金の機能を使ってるんですよ。
うんうん、
で、ペイペイは個人間送金を商売に使っちゃダメって書いてある気がします。
なるほどですね。
はい。なので、ダメかも。
なるほど。
キャッシュは調べた範囲ではそういうことは書いてなかったです。
その辺のチャンネルはちょっと要注意って感じですかね。
はい。
うん、なるほど
ね。本当はマーチャント登録するといいと思うんですけど、それはそれでなんかめんどくさそうなので、またそれが、ペイペイの使い道が、使いどころが増えてきたら、改めて考えるかなと思います。
確かにそうですね。いや、でも、現金とね、やっぱ戦わないと。
うん、それもありますね。
ちなみに、僕、両方持ってるんですよ。ペイペイもキャッシュも、両方使っていて、で、僕も最初はペイペイで払おうと思っていたんですね。はい、
うん、
で僕はなんでペイペイで払おうとしてたかっていうと、100億円あげちゃうキャンペーンで1回目のポイントがあったんですよ。
うんうん、
だからこれって参加者ですね。
あ、
はい、払えるかなと思ってやったんですけど、送金できないんですよね。
あ、ポイントはダメなんですよね。
ポイントで得た残高は、
そうです、会計には使えるんですけど送金には使えないと、
なるほど、なるほど、
いうので、じゃあ使わないよ
わざわざ残高は入れないって。
そうです、
まあ、得たポイントを使ってるからですもんね。
僕はキャッシュで支払いましたね。
ちなみに僕もキャッシュで支払いましたね。
ありがとうございます。
現金と戦う。
そうですね。
ちなみにどっちも現金化ができないので今のところ、はい、うん、私としては生活費に使うというかコンビニで使うぐらいの感じになってます。キャッシュ、キャッシュの方はアマゾンでも使えるんでいいんですけど、
はい、あ、カードがあるからですね、はい、確かに確かに。そういう意味でもQR 決済ができるところが増えてくれればやっともさも嬉しいということですね、はい、
確かにそうですよね。
キャッシュレス社会が起きれば、
いや本当に早く来ないかな。
うん、
で、あとこのゲームで面白かったのが、サイトに参加者の声が、
はい、
うん、参加者のアンケートが、参加者向けアンケートがついていて、で、それの、その Google フォームでのアンケートなんですけど、それの完全結果も、もうローの状態で全部見えてるっていうのがすごい良かったですね。はい、
まるっと公開して、私自身がその皆さんの感想を読みたいっていうのもあるけど、多分人の感想って聞きたいだろうなと思ったんですよ。
そうですね。
なんでもうフルオープンにして、フルオープンだけでよかったら答えてくださいっていう感じでやってます、
うん、そうですね。
今30何人か回答をつけていただいてます。
そうですよね。よくある通販の LP みたいな、すごい加工された参加者の声ではなく、うんうん、全部生データが、
あんま滅多なこと言わない方がいいかもしれないですよ。
やめちゃった。結構ヤットムさん他にもゲーム過去作られたと思うんですけど、はい、その辺は手に入れることはできるんですか？
今のところ私に声をかけていただくとできるっていう感じになってます、うん、宝探しアジャイルゲームっていうのがこれすごく面白いんですけど、うん、結構材料というか道具がいろいろ込み入ったものがあって、
うん、
私はセットで作ってるんですけど、今のところ私が持ってるやつでしかできないと思います。
なるほど。
看板ゲームっていうのは、これは、基本カードを印刷して、すればできるので、で、一応データも公開していて、それは印刷すればできるようにはなってます。
なるほどです、ね。
はい。
じゃあ、これも後でリンクを貼っておきます、
ね。はい。はい。お願いします。
私も試してみようと思います。
あと、もう一個、プロジェクト逆計画ゲームっていうのを作ったことがあって、これ昔の XP 祭りで一回やっただけだったと思うんですけど、すごく面白い、いいんですよ、
うん、
すごく面白かったって言ってくれるんですけど、うん、ただ私自身がなんでこれが面白いのかよく分かんなくて、あんまりこう使ってないのがあります。
あ、なるほど。
これどういうゲームか言ってもいいですか？
はい、
はい、どういうゲームかっていうと、よくプロジェクトでガントチャートってあります、うん、左から右にこうタスクが時系列に並んでいて、あれが終わったらこっちができて、で、これが完成したらこっちの作業に着手できるみたいなやつ、うん。で、これを一番右からスタートします。つまり、皆さんゲームやるときのスタート地点は、よくやった、プロジェクトは無事に完了した、やったね、おめでとうがスタート地点なんです、
うんうんうんうん。
で、そのプロジェクト成功に達するときに直前にやってた作業って何だろうねっていうのを、こうカードを並べてやっていって、で、この作業はでも実はこういう問題があったんだけど、どうやって解決したんだろうねっていうのを、こう時間を遡りながらカードを並べていくんです。
なるほど。
例えばプロジェクトの終了の間際になって、バグが出て治らないっていうのはもうトラブルがあったんだけど、それは時間を遡ることによって、だけど実はもともとテストケースとしてちゃんと網羅していたから、そのバグは実は起きませんでしたっていうことにしてしまえるとか。
なるほどなるほど。結構その成功パターンを想像していくって感じなんですね。
そうです。
はい。ああ、なるほどね。なんかこうゴール思考というか。
そうですね。
理想の姿みたいなのを想像して逆算で何をやった方がいいかっていうのを辿っていく、
うんうん、
はい、ああ確かに面白そうですね、
うん、
タイムリープものですね。
ある意味そうですね。はい。
なるほど、なるほど。
で、まあ、それで、プロジェクトのスタートまで並んで、きれいに全体が矛盾なくいけば、無事、よくできました。っていうので、なんで、やってくれた人もすごく盛り上がったんですけど、これの何が面白いのかなっていうのが、まだよくわかってない。
なるほど、なるほど。
うん、
なんかこう、フューチャースペクティブみたいな、その、未来を、のリスクを想像して、それをこう、なんですか、それ起きないようにするためにどういうふうにやるかという振り返り手法、振り返りじゃないですね、フューチャースペクティブなんで。
どういう未来を
想像するやり方がなんかあるらしいんですけど、
はい、
まあ、それのちょっと似てるなと思いましたね。
なるほど。
そういうなんか理想の姿とかから、
逆算していくというか。
そうですね。
うん。
面白さ。
なんでしょうね。
そう、プロジェクトのいわゆる計画っていうのは何をやらなきゃいけないかっていうのをこう積み上げていくと思うんですけど、うんうん、でも本当に必要なのはゴールにたどり着くことで、ゴールにたどり着くために最低限必要なのは何だろうっていうのは引き算の考え方になると思うんですよね。
そうですね。
これはやらなくてもいいんじゃないかとか、
うん
うん、ここは省略してもいいんじゃないか、でそれっていう引いていくことの積み重ねでできるっていうのが多分頭の切り替えが必要になって、そこが盛り上がったのかなっていう気もします。うん、
それはある気がしますね。その引き算というか、その、まあ、いらないものをそもそも考えない最小限のものだけがこう出てくるっていうのが、うん、多分普段やってるその積み上げとは全く逆のプロセスなので、なんか結構アハ体験というかありそうですよね。うん、ああ、なんかあれいらなかったね、うん、そういえばみたいなのとか。
はい、一番なんかあの昔 CSPO の研修かな、
はい、
なんかにこう、我々が使えるポイント、そういうポイントはこれだけしかないっていう中で、
うんうん、
あなたがプロダクトオーナーですと、うん、最小の、価値っていうのを提供してください。でそれぞれバックログアイテムがあって、それにポイントが振られている、
うん、
で私はこれを選択してこういう価値を与えられるっていう発表するやつとちょっと似てるかなと思いましたね。すで、うんうん、に何かがある、こういうものがあって、まあ、終わっているというかできるっていうふうになっていて、それに対してこう自分が最初のものを選ぶっていうのもちょっと似てる、
うん
うん
うん、ちなみにそれはどこか URL があるんですか？
あ、これは何もない気がします。
あ、なるほど。いや、それこそやってみたい、うん、素振りしてみたい気がします、
ね、あ、そうですね、はい、ちなみに物は持ってたりします。
あ、そうなんですね、
はい、
まさかの途中からゲーム実況
実況できるかな画面ないけど。あ、なるほどです。
あのゲームはさすがにカードの配置の話なんで、目が見えないとゲームはできないと思いますけどそれだったら逆に心理的安全性の方が会話だけで成り立つから。
ああ、そうですね、
できますね。
確かに。それか我々の YouTube 進出が
お
なるほど
ありえますよ。
まあちょっと検討しましょう。そうです
ね。じゃあちょっとその辺をまとめてちょっとリンクを貼っておきますので、
はい、
聞いてる人もちょっと試してもらったり、
ぜひぜひですね、
僕も試してみようと思います。
はい、はい、お願いします。
で、アットムさんにもう一つ聞きたいことがあって、もう今やこう巷では大人気のファンダンラーンがあると思うんですけど、はいはい、
うん、
あれの多分こう出来上がった瞬間に立ち会われた一人なのかなと思
って。はい、そうですね。
で、川口さんに来ていただいた時にもちょっと話したんですけど、川口さんも多分同じグループだと思うんですけど、確か川口さんなんか寝坊したかなんかでその瞬間には立ち会えなかったってい
う。そうですね。
はい、詳細までは伺えなかったので、ここでちょっとリベンジをしたいんですけど、
はい、
あれちょっとざっくりな質問になっちゃうんですけど、どういうふうにこう出来上がっていたんですか？
はい、あれができた場所っていうのは沖縄です。スクラムのスクラムコーチズリトリート沖縄っていう、まあ、イベントがあって、そこにスクラムコーチみたいな人たちが十何人か集まって、3泊4日かな4泊5日だったかな、やるっていうのがあって、そこに行ったんですね。で、そこで何をやったかというと、チーム A、B に分かれたんですが、我々はチーム A で、チームオールモストダウンっていうチーム名でした。うん、で、我々チームオールモストダウンは、まず何をやったかというと、みんなでパークゴルフをして遊ぶと。で、夜になったからご飯食べてみんなでお酒飲んで寝ると。で、二日目になって少しはこう、真面目に何かやんないとスポンサーになってるスクラムアライアンスにも申し訳が立たないかもねみたいなことを誰かが言ったか言わないかよくわかんないんですけど、ちょっとなんかディスカッションみたいなことを始めたんですよ。で、ディスカッションのテーマっていうのは実は振り返りとかではなくて、スクラムを導入することに対する抵抗が大きいチームにどういうふうなアプローチをしたらいいかねっていう話をする。どんな障害があって、で、どんなアプローチをするといいだろうかっていうディスカッションをしてました。
うん、
で、その中で、まあ、抵抗についてはいろんな話があったんですけど、どうするかっていうことは、やっぱりなんか楽しいっていう部分がないと辛いんじゃないか。
なるほど。
うん、やんなさいとか、スプリントマスにしても、もうバックログ作りにしても、作んなきゃいけないからやるっていうんだと、なかなかできないし、やる気にもならないし、乗ってもくれないでしょうと。 じゃあどんな風に楽しさを作っていったらいいかねって言った時に、楽しさを作ることはもちろん必要だし、その楽しいかどうかは目に見えるといいよね、つまりチーム自身が自分たちがどんぐらい楽しんでるかアセスメントできるといいよねっていう話が出てきました、うん、ちなみにこのアセスメントってアイデアは多分、JB ないし、うん、ジョン・バプティスト・バッサーさんのアイデアだったと思います、
うんうんうん、
アイデアだったと思います。で、そこからじゃあファンと、あとファンだけじゃなくて どんなものを作ったかということでデリバー、それから何を学んだかでラーンっていう3つの要素を、目に見えるようにチームが評価できるようにするといいかもね、それを使ってそのスクラム導入についての前向きなモチベーションが出てくるかもねって話をしてたんですよ。で、それが最初絵に描いた時はレーダーチャートみたいな、
うんうん、
上がファンダンラーンの並びは同じなんですけど、上がファンで、左下がダンで、デリバーで、まだデリバーでしたね。で、右下がラーンで、その、それぞれにどのぐらい大きいか、例えばファンが8点で、で、デリバリーが3点で、ラーンが6点とか、そういう感じのイメージしたんですけど、そこでベン図が突然現れて、ベン図を変えたのは多分私だと思います。っていうのは、生きがいを探す4つの、あの、ベン図ってあったじゃないですか。あれが多分その頃頭にあって、でそれもそこから来て、あ、これもベン図だな、特に3つだと正しいベン図になるので、できるなと思ったんですよ。でベン図にすることによって重なり合いの部分が出てくると、これはファンで、これはデリバーで、これはファンデリバーだとか、これはファンデリバーラン3つ揃ってるとかっていうのが書けるっていうことで、あ、これ振り返りに使ったらいいね、振り返りに使ったら付箋をここに貼ったり、今どのぐらいのファンがあったかっていうのをそこで見える化したりしていけるよねということでできた。
なるほど。
そんな感じの流れなんです。
なんかもう嘘のような綺麗な、は
い、そうなん
ですね。すごいですね。
そうなん
です
。これ本当ですよね。
本当ですよ。
後付けストーリー、
はい、あのどのぐらい本当かっていうと、私は覚えてないんです。詳しいこと全然覚えてないんです。で、ちなみに、その後、書いた時点ではまだ川口さんは来てません。で、この間、大阪の SFO の時に、スクラムフェスト大阪の時に、JB が、その経緯を詳しく、写真も見て詳しく思い出したからっつって発表してくれた内容に、をもう聞いて、あ、確かにそうだったと思ったのも、もう今もう一回話したので、ほぼ終わってるはずです。
うん、じゃあ、最初にフォーカスしたのはファンだったんですね。
そうですね。はい。
でそこでその、まあ、デリバーはやっぱりアジャイルなのでデリバーが出てくるんですけど、
う
ん、ラーンが出てきたのはなんかどういう議論があったんですか。なんかそこに迷いはなかったんですか、その3つ目というか。
ああ、そこは何だったんだろう。
まあ、ラーン、うん、そうですね。
少なくともなんか無理に探したとかそういうことはなかったように思うんですけどね。
まあ、市場から学ぶとかそういうメールファーストとかの文脈でラーンは、まあ、自然とも言えますけど。なるほどなるほど、う
ん、まさにそのだから作った気がしないんですよ。ファン、なんかいい振り返りのやり方を考えようって思って、ファンだろう、次は何だろうかな、じゃあデリバーかなみたいに探した感じはしなくて、なんかわやわや喋ってたら突然こう降りてきて、その3つが揃ってベン図になったら、これはもうなんかいいものに決まってるじゃないかっていうのが見えてしまった。なんで、発明したとか作成したっていうよりは発見したとか、掘り当てたとか、そういう感じがします。
なるほど。
はい。
見つけた、行き着いた、見つけたっていう感じなんですね。うん、もう本当にめちゃくちゃいろいろ使われてますよね。うん、そのデルサミで、
はい、
一つセッション多分あったんですよね。
はい、デルサミっていうのは2日間あって、でそれぞれ並行して5セッションぐらいかな、あるんですけど、2日目の一番最後のセッションで、ファンダンラーによる振り返りっていうのをやりました。で、それ何をしたかっていうと、デブサミを振り返りましょうと。参加者、デブサミに初めて来た人も何回目か来た人も、フリに参加した人も1日だけの人もいるでしょうけど、自分が参加したデブサミってどんなでしたか、これを振り返ってみましょうっていう内容のセッションです。で、そんな感じで提案したんで、あ、提案のところもちょっと話があるんですけど、プロポーザル、デブサミは公募のセッションが、の枠がいくつかあって、でそこにファンダンランこれいいから応募しようって言ったんですよ。で、応募したところ、中の人から連絡いただいて、みんな知ってる共通の知り合いの人なんですけど、この内容、この振り返りの内容はすごくいいから、公募枠じゃなくて、 て、あの正式のセッションの一部としてやらせてくれ、やってくれみたいなことをありがたいお話をいただいて、まあ、薄々そうなったらいいなとも思ってたりするんですけど。
テーマがファンでしたもんね。
そうなんです。うん、はい、うん。まさに、ハマりにはまりすぎてたんですけど、デブサメのテーマがファンで、我々はファンダンランって言ってるっていう。うん、というわけで、二日目の最後、もう、デブサミも最後のセッションだし、二日間出てる人はいい加減疲れてるし、もう結構帰っちゃうんですよ。最後は出ないで。で、逆に帰らないように面白いセッションが横に裏番組としてあるから、そっちに行っちゃう人も結構いると思ったんですけど、蓋を開けたら多分100人ぐらい参加してくれて、で、デブサミの会場って行ったことはある人は知ってると思うんですけど、立派な椅子がいっぱいあるんですね。で、机はないというところにどうやってやろうかってなんですけど、あの、ちょっと大きめのスチレンボードを十何枚か用意して、うん、で、それぞれ10人ぐらいのグループになってくださいってアナウンスをして、で、スチレンボード1枚ずつ持ってって、付箋とペン1人ずつ持って、じゃあやってくださいってやったと。あの、デブサミって基本的には面白い話、偉い人の話を聞くっていうのが全体の構成なんですけど、その場はすごい、ある意味カオスで、みんな盛り上がっていろいろ喋ってるし、グループの中で発表してるし、意見交換してるし、あのセッション面白かったとか、このセッション良かったですよねみたいな話が勝手に盛り上がっていて、ある意味で変な言い方ですけど、デブサミとも思えないようなインタラクティブなセッションになっていて、あの、すごく感慨深かったです。
なるほど。
はい。
いや、これそうですよね。デブサミやっぱり結構一方通行のイメージは、はい、ハンズオンとかはあったりしますけど、ええ、そのインタラクティブ性の高いものはないので、なんかやっぱカチッとしたカンファレンスのイメージありますけど、
そうですね。
それがこう最後にセット、設定されるだけでだいぶ雰囲気が変わってくるでしょうね。
はい、
多分運営の方もすごい、全然知らないですけど、なんか手応えを感じられたりしたんじゃないかなと思いますよね。うん、
じゃないかなと思います。はい。あの、上の人もちょっと一部見に来てくれたりしてたみたいで、すごく盛り上がってましたねって言ってくれたり、それからあの、できた付箋を貼ったボードですね、できたボードの写真もお送りして、それ見てもどのセッションが印象的だったみたいなことが結構端的に書いてあるので、あれ自体も多分そのデブサミの運営にとっても有意義なデータになるんじゃないかなと思います。
そうですよね。かっちりしたアンケート提出させられるイメージありますけど、そう、いいですよね。だから来年とかもあるんじゃないかなってすごく思います、ね。うん、もうテーマセッションになる可能性が。
そうなったら嬉しいですね。
そうですよね。
はい、いや、来年はまた違うのが出てくるんじゃないですか。
ああ、もっと面白い何か
が生まれてる可能性がありますね。そう、そういうのがいいですね。
レンズは4つだったみたいな。
実は何かがあった。結構その、いろんな使い方をされてるのを見てるっていう話もちょっと聞いたんですけど。
はい。
うんうん、
まず、我々が作った時のやり方、あの一番最初のキータの記事もそうなんですけど、うん、ファン、ダン、ラーンに並べるじゃないですか。書いた付箋を配置するときに、自分が書いた付箋を貼るんじゃなくて、人が書いた付箋を、これってここだと思うとか、これってファンだったよねとか貼っていくっていうのをすると、うん、結構人によって考えることが違って、うん、別にそれファンのつもりじゃなかったんだけど、あ、いやでも言われてみるとそうかなとか、いうのがあったりして、そのやり方っていうのは結構面白いなと思って紹介しています。もちろん自分で書いて貼るのも全然いいです、それからクリエーションラインさんなんかだと50人で、あのウィークリー朝会全員で1枚のボードでファンダンランをやったっていうお話も聞きました、それから楽天のおよべさんのチームなんかだと毎日ファンダンラン最後に1日の最後30分やってるっていう話も聞いてます、しかも彼らは5分間ファンダンランやったらあとは20分雑談してるとか、いう感じで、ちなみにさらに、さらにファンダンランの段を取って、うちらはもう段は全部共有してるから価値がないんで、ファンとランだけにしました、みたいな話も先日されてましたね、なんでさっきもちょっと言ったんですけど、ファンダンランって作った気がしないんですよ。で、発見したって感じで、見ればこれみんな、まあみんなって言うとあれですけど、誰でもこの良さがわかるっていうか、使ってみたくなる、触ってみたくなる、自分たちなりのやり方を試してみたくなるっていう気がしていて、すごくいろんなやり方でやってみてほしいし、で、そういうやり方を共有してもらうと、またさらに広がっていって、やり方も広がるし、使う人も広がるし、それが使える場面も広がっていくんじゃないかなって期待してます。まさに、席モデルじゃないですけど、自分のチームでやってみて、あ、これ良かったからっつって、気軽にブログで書いてもらうと、それが他の人を触発して、じゃあうちでもやってみようっつって、ちょっとアレンジされて、また新しい形になっていくっていうのが、 あれを、なんていうのかな、起点にして、ないしは媒介にしてできたらいいなと思ってます。
うん、そうですよね。その、すごく、私もその、会社でトレーニングをやる最後とかにファンダンランをやってもらったりするんですけど、うんうん、説明が本当にいらないんですよね、はい、なんかちょっと結果の例みたいなのを見せるだけで、はい、あーってなるし、でやっぱケプトとかもそうですけど、そのやっぱ課題を考えるみたいなのって結構エネルギーもいりますし、
うん、
そのそれこそ心理的安全性じゃないですけど、この問題点とか出していいのかなとか、
はい、
これって問題点って言ったら恥ずかしいのかなみたいなのがあったりするんですけど、もうファンダンランってもう事実だし、
うんう
ん、なんかこうどんなの出してもこう受け入れられるような、
はい、
こうイメージもあるし、でもちろんビジュアルも分かりやすいし、
はい、
でなんか本当一瞬で5分とかでバーってこう、
うんうん、
でもできるっていうのは本当に強力だなと思いましたね。
まあ、言葉がすごい分かりやすいですよね、やっぱり、
うんうん、
そうですね、
心もいい
と、
うん、
はい、
うん、
本当にデリバーを段にしたのは、デリバーを段にしたのは川口さんの功績ですごく大きいところなんですけど
す、ね、ファンデリバーラーンだとちょっとやっぱり
そう
インパクトが違いますね、うんうん、はい、これあの海外とかに出ていくんじゃないかなってすごく思うんですけどね、
うんうん、私もそう思います。
そうですよね、
川口さんはなんか1年ぐらい寝かすというか待った方がいいみたいなこと言ってて、どういう意図なのかちょっとまだ聞いてないんですけど、
はいはい、
ただそのファンダンラーンが逆に画期的だって思われる土壌は日本には強いのかもしれないです。
あ、なるほどなるほど、
うん、これ川口さんもどっかで言ってましたけど、振り返りっていうと必ず改善を出さなきゃいけないとか、必ず問題について議論しなきゃいけないとか、
うん、
なんとか成果をちゃんと上げなきゃいけないみたいな気分になって、うん、こうあるいはまなじりを釣り上げて振り返りをするみたいなところが結構あるんですね、私も実際見てます、うんうん、でそういうところでファンダンランっていうのはポジティブにしかなれない、
うん、
でネガティブなことを、まあ、もちろん書いていいんですけど、ポジティブにしか基本的にならないっていう構成 でこれでやっていいんですよっていうのはすごく気づきになる、気づきになるっていうのかな、アイオープナーだと思うんですよね、
うんうん、
あ、こういうやり方っていいんだ、振り返りで こんなんでもいいんだっていう、うん、でその真面目にやっちゃうっていうのは日本の現場はすごく多い気がしていて、うんうん、まあ、日本って気軽に言ってもあれですけど、海外そんなにしてるわけじゃないですけど、
うん、
とはいえ向こうに例えばアメリカだと分かんないですけど、例えば逆にこれ言うと差別っぽいのかな、ブラジルに行っていやいや振り返りは楽しくていいんですよって言ったら、それがどうしたって言われそうな気もするし、当たり前でしょみたいな、うんうん、
国民性みたいな
のも
あるかもしれないですよね、
はい、
うんうん、
なので日本で今ブーム話題になってるっていうのはそういう土壌が関係あるかな、で海外に行くとそれは少し前提が違ってくるかもなっていう気がします。
確かに海外だとマットサットグラッドとか、
あ、
なんかこう、うん、感情に評価したいのとかもあるから、
ひ
ょっとしたら意外にあうんってなる可能性もあると、
自然にそんなに目立たないかもしれない
なるほどなるほど、はい、
でもあのベンズのやつはすごい分かりやすいですけどね、うん、あのビジュアルってあんまり見たことがない、
う
ん、
そうですね、
そうですね、ベンズの振り返り手法があるのかどうか、
うん、そうですね、
うん、
やってるとこあるかもしれないですよね、
うんうん、
はい、じゃあちょっと一回ここで切ろうと思います。
はい、
はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。